おはようございます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今日もこうして共にテープを通してですけれども、御言葉をご一緒に読めることを心より感謝いたします。今ルカによる福音書第2章、シメオンという人物がエルサレム神殿に、マリアさんとヨセフさんが幼いイエス様を連れて、神殿での清めの儀式をするために来られた時に、シメオンがその救い主とイエス様と出会うまではですね、ずっと長く生きるんだというふうに言われてた人物が、本当に聖霊に満たされて導かれて神殿の境内に入ってきた時、ちょうどそのイエス様と出会うわけですよね。そしてシメオンは幼子を腕に抱いて神を讃えて言うんです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。安らかに去らせるっていうのは、一つの意味で言うならば、この世を去るという意味が込められているわけですよね。どうでしょうか。私たちは、これさえ叶ったならば、このことさえ実現したならば、もうこの世を去ってもいい。いいかならば、もうこれさえ叶えられればもう死んでもいいと。そう思うようなことが、あるいはそういう願いや祈りというものが皆様はございますでしょうか。いささか古い私の個人的な話を少しさせていただきたいんですけれども、私には祖母、おばあちゃんですね。本当に、父と母は忙しくしておりましたので、もう本当に、おばあちゃんに育てられたと言ってもいいような、私なんですけれども、ミサエさんというおばあちゃんでした。とても可愛がってくれたと、本当に感謝をしているんですけれども、そのおばあちゃんのですね、ミサエさんの口癖がですね、私の下に妹がいるんですけども、その妹がですね、孫の、おばあちゃんから見れば孫なんですけど、孫の花嫁姿を見たら、あるいは孫の花嫁姿を見るまでは、私は死ねないと。で、その花嫁姿を見たらもう死んでもいいんだという、本当に口癖としてですね、よく言ってたんですね。で、私などはですね、じゃあ僕はどうでもいいのかというふうにですね、聞きましたら、いや、信じなんですけど、信じの子供を見たらいいとですね、信じの子供を、それこそですね、手に抱いたら、今でもよく覚えてるんですけども、信じの子供ですよね、それをこう手に抱いたら、私は死んでもいいんだということを口癖のように言っておりました。残念ながら私は高校生の時にですね、骨髄腫に骨のがんですね、もう本当にかかって痛い痛いって言いながら亡くなっていったので、おばあちゃんの夢を叶えさせてあげることはできなかったのがとっても残念だなと、そういうふうに、今でも思っているんですけれども、これさえ、叶えられれば、これさえ聞かれれば、もうこの世と去ってもいいのだと。まさに、ここでシメオンが幼子を腕に抱き、神を讃えて言ってる。主よ、今こそあなたはお言葉通りに、このしもべを安らかに去らせてくださいますと。このことはもう後々の教会の賛美歌になるわけですね。ヌンクディミティスという賛美歌になっていったんだということは前回も申したことでございました。で、実はこのシメオンという名前の意味についても、ちょっと語っていなかったと思いまして、本日は最初にですね、このシメオンという名前の意味について少しご紹介をいたします。これは旧約聖書にはよく出てくるヘブライ人がヘブライ人によくある名前ですね。イスラエルのユダヤ人なんかにもよくなる名前なんですね。意味としてはですね、聞く、言葉、 を、話を聞くの、聞くという、あの言葉のヘブライ語にシャーマーという言葉があるんですが、そこから来ています。で、まあ意味としては聞き入れられたという意味なんですけども、もう少しその名前としては、まあ、これを人の名前として付けるっていう場合には、例えば、まあよく、まあ聞き入れられ、聞かれ、よく名前が聞かれるようになりますようにっていう意味でシメオンっていうふうに、つまり有名人になりますように。もちろん神様に願いが聞かれるようになりますようにっていう意味もあるんですけども、まあ、大体は親はですね、その有名な人に、人々によく名前が聞かれるようになりますようにという意味でシメオンと名前をつけます。これは後にギリシャ語になりますと、ギリシャ語でシメオンはどう読まれるかっていうと、実は有名なシモンになります。あの、シモン・ペテロですね。シモン・ペテロのあのシモンというのは、もともとはギリシャ語読みですが、それはヘブライ語に直すとシメオンなんです。ですから、ペテロの第二の手紙第一章の一節はですね、こう始まっているんです。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシメオン・ペテロから、って自分のことペテロ、シメオンペテロと言ってますね。シモンではなくて、これは古いヘブライ語の読みをしているということなんです。まあ、そういうことなわけです。ただ面白いなと思うのは、もちろんこれシメオンっていう親はですね、このシメオンを名前につけたのは普通のようにその有名な人になりますように、みんながその名前を聞けますようにっていうふうにつけたシメオンであったかもしれませんけれども、まさにですね、今日の箇所でそのシメオンは、26節ですよね。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたんですね。そしてずーっとそれを待っていたわけであります。で、そして27節、シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンはもう一目見て、そのイエス様、幼子を見てですね、この人こそ救い主だって言って、幼子を腕に抱き、神を讃えていった。主よ、今こそ、あなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。まさに聞かれたんですよ。彼の願いっていうか、祈り、救い主に会うまでは死なないということが、その救い主に会うということが聞き入れられた。長年の祈りがですね。だから、もう思い残すことはないんだと。これがシメオンのその最初の2文字ですね。ヌンクディミティス。今や私は去るっていう。そういうふうに呼ばれて教会で歌われてきました。で、前回もご紹介しましたように、このヌンクディミティス、シメオンの賛歌っていうのは、ただクリスマスだけに歌われているのではないと申しました。たくさんいろんな使い方がされているんだ。晩冬ですね、寝る前に、この聖書の箇所が読まれる、ヌンクディミティスが歌われるということもご紹介いたしましたね。まさに当時は、この眠ったらまあそのままもう朝目覚めないかもしれないっていう状況があるときに、私は今から寝ますけれども、今、もしこのままね、このまま目を覚まさない時があったとしても、私は安らかにこうして去ることができますと。あなたを信じて、あなたにすべてをお委ねしますという思いで、晩冬ですね、夜眠る前の祈りで、これを祈っていった。私たちもそうありたいなと、本当に思います。で、もう一つ、昔から、このヌンクディミティスが歌われているのが、聖餐式だということを申しましたね。聖餐式の、その最後の派遣と呼ばれる、賛美歌として、このヌンクディミティスが歌われるんですね。我々の賛美歌21の中にも73番が、このヌンクディミティスが用いられています。でも73番は実は聖餐式なんですね。聖餐式の賛美歌として、まさに73番、 このヌンク・ディミティスが歌われているっていうことは、これが聖餐式に用いられてきた。これはなぜそうなのかっていうと、30節も含めて読まれるんですね。30節、私はこの目であなたの救いを見たからですと。つまり、パンとブドウ酒、カトリックで言えばおミサ、ミサに集ってですね、そしてそのキリストの体と血、で、これによって、この自分が救われた。十字架による救いによって罪が許された。今まさに、この目であなたの救いを、パンとブドウ酒を見たが、ゆえにですね、主よ、今こそあなたは、お言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。これは、もちろん、この世を、この世を、世界を去るという意味もあるんですけども、この場所を去ります。実際には、その戦いの中、世の中へですよね。世の中の戦いの中へ、この礼拝堂から去っていきます。でも大丈夫です。私は今、この聖餐に預かりました。だから、安らかに、私は派遣されていく。出ていくんだ。そういう意味で、聖餐式の派遣の言葉としてね、これが読まれてきた。なるほどな、と。まあ、前回はちょうど7月7日っていうのは聖餐式で、この箇所を読んで、とってもふさわしかったな、と思いました。そしてもう一つですね。そのように、こう、用いられてきたこのヌンク・ディミティスなんですけれども、もう一つですね、素晴らしいと、このヌンク・ディミティスが言われる意味、言葉があるんですね。それがどれかお分かりでしょうか。実はそれは31節ですね。お読みいたします。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉りです。この箇所なんですね。私たち、つまりイエス様をこう、彼は抱いてるわけですよね。彼は今、イエス様をこう、腕に抱いているんですよ。そして、このイエス様こそですね、この世に来られた、万民のために整えてくださった、救い主なんだけれども、その救い主ってのは何かっていうと、これは万民のためなんだ。すべての人のために備えられているんだっていうんですよね。で、我々は今、このことを聞くと、それは当たり前じゃないかと、すべての人が救いへと招かれているんだって。それが私たちの、やっぱり福音であり、キリスト教だっていうふうに。当たり前だと思われるかもしれませんが、実は当時はですね、決して、当たり前ではなかったんですよね。これまでは、特に旧約聖書というのは、イスラエルの民、ユダヤ民族だけが救われるんだと。そして自分たちはそのように選ばれた民族なんだ。特別な存在なんだ。というふうに考えられてきたわけですよね。で、だからそのユダヤ人としての印である割礼というのがとても大事にされて、割礼を受けた者が救われるんだというふうに、ずっと考えられてきたわけです。で、それに対して、イエス様は、いやいや、ユダヤ人以外のすべての人に分け隔てなくですね、誰でもこの救いに預かれるんだということを示していかれた。それがイエス様ですよね。キリスト教だと言ってもいい。ユダヤ人とかそういう枠を超えて全世界に福音が広まっていたわけですよね。で、そのことをすでにここでシメオンはこれ教えているわけです。それが特に32節ですね。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。異邦人を照らす啓示の光だと、シメオンは言っています。この異邦人というのはギリシャ語で言うと、エスノーンという言葉です。エスノーン。エスノスというのが元々の言葉なんですが、これは諸々の民ですね。諸民族という意味です。ですから、この32節は、原文で言うと最初に、ホース、光、っていうのが来まして、アポカルフィン、啓示の光、ホース、アポカリ フィンです。アポカリフィンですね。啓示の光。それは、スノーン、異邦人への啓示の光なんです。原文では。そして次に、カイ、そしてっていう言葉が来て、ドクサン、栄光ですね。ラモース、イスラエルです。イスラエル、あなたのイスラエルの民の栄光です。イスラエルの、あなたの民、イスラエルの誉れです。というふうに。つまりですね、イスラエルの先に異邦人が来てるんです。イスラエルの人があって、ユダヤ人、イスラエル人があって、そしてまた、異邦人の光でもあるよとは言ってないんです。この原文で言うと、まさに異邦人の絵の啓示の光、それがイエス様の救いなんだって言ってるわけですよ。で、同時に、そして、イスラエルの民、神様のそのイスラエルの民の栄光でもあるんだ、と。そう言っているっていうことは、異邦人にとってその啓示の光、つまり神様を指し示す光となる存在がイエス様なんだよって言ってるんですよね。まずそう言って、だから万民のために備えてくださった救いだ。ユダヤ人、イスラエル人を超えていくんだっていう、これ素晴らしいね。イエス様のこと、キリスト教の福音をちゃんとこう、示してくれている言葉なんですね。どうでしょうか。この異邦人への救いということについて少し考えるならばですね、もちろん旧約聖書が単にユダヤ人だけ、まあイスラエルが先民だったということを言うのはとても強いんですけれども、でも他の民は滅びるんだって、そういう考え方だけではなくて、もっと広く異邦人も救われるという考え方ともなかったわけではないんです。その代表的な言葉が、実は今日のもう一つ読んでいただきました。旧約聖書、イザヤ書の第56章の6節から8節。これは異邦人への救いということを言っている有名な箇所の一つなんですけれども、開けてみましょうか。旧約聖書1154ページ。イザヤ書56章6節から6節7節を読みます。1154ページ、上の段。56章6節。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、シオンの山で、エルサレム神殿ですね。ある山です。私の祈りの家の喜びの祝い、つまり神殿の祝いに連なることを許す。入る、異邦人も入れるよって言うんです。彼らが焼き付く捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りと家と呼ばれる。これかつて、イエス様が宮清めになさった時の言葉なんですけれども、ここでは、明らかに異邦人も救われるというふうに言われている聖書の言葉なんですね。ただしですね、ただし、ここで言われている異邦人も救われるっていうのは、でもあくまでですね、6節、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべと、これならいいのかもしれない。その安息日を守り、それを汚す、私の契約を固く守るならって言っていますね。これは何を言ってるかっていうと、異邦人がユダヤ人になるっていうことなんです。安息日を守り、それを汚すの、私の契約を固く守るならば、神殿での礼拝に集うことを許すっていうことですから、異邦人がユダヤ人になって初めて許されるんです。ということは、やっぱりユダヤ人でなければ、ならないと救われないっていうことはまだ残っているっていうか、まあ、その枠、域は出ていないわけですよね。逆に言うと、異邦人のまま、ユダヤ人にならずに、ユダヤ教も信じずに、ユダヤ人、異邦人のまま救われるってことは、旧約聖書にはないと言ってよいんですね。どうでしょうか。なのにですよ。なのに今日の箇所で、いきなり、イエス様から説教を受けたわけでもないですよね。イエス様が伝道を開始されて、いや、これこれこうなんだよって言われて、あ、そうか、と思ってですね、異邦人も救われるんだって言うならば、まあね、わかるかもしれません。でも赤ちゃんなんです。赤ちゃんのイエス様を、こう手に持ちながらですね、でも、シメオンがここで、この救い主イエス様は、 異邦人。だって、シメオンはこれ、エルサレム神殿の中でマリアとヨセフに会ってますよね。ある説ではこれはユダヤ教の祭司だったのではないかっていう説もあるぐらいなんですね。で、少なくともユダヤ人ですよ。異邦人であるはずがないユダヤ人なんで。その彼が自分たちのユダヤ人、イスラエルの民だけでなく、いや、それよりもむしろその前に異邦人にとっての啓示の光となる。そういう救いをこの救い主は示すんだって。言えたってすごいことでしょ。ですから逆にですね、この疑り深いですね、解説書はこれ後から作ったんだとかね、後からこれ入れたんだって、そういうふうに考えてしまいそうなんですけれども、これはですね、やっぱり予言だと考えた方がよろしいかと、そう考えるべきだと言われていますね。まさに彼は予言者として、もうこうなるんだ、そういう人なんだっていうことを予言したんだって言うんですよね。なるほどなと思います。もっと言うならばですね、ここが大事なところなんですけども、いいでしょうか。彼がイエス様に出会ったんですよ。で、赤ちゃんをこう、とイエス様をこう腕に抱いたんですよね。で、その時に聖霊が下ったと言ってもいいと思います。そして彼はまさに予言の言葉。一方では、もうこのまま自分は死んでもいいんだ、この世を去ります、去りませぬ、と言いながら、このイエス様っていうのはこれが大きくなっていって、人々に異邦人の啓示の光を備える人だっていうふうに言えたっていうのは、まさにイエス様をこう抱っこして、逆に言うとですね、イエス様から、なんていうかな、インスピレーションって言いますか、インスパイアされたっていうのか。あるいはイエス様を通して、彼は神様からの聖霊を受けたと言った方がよろしいんじゃないでしょうか。イエス様をまさに目に当たりにして、まさにそれはイエス様という存在が持っている影響力の凄さなんではないでしょうか。イエス様に出会ったんですよ。イエス様を今こう腕に抱いて、そのイエス様が、シメオンに働きかけて、知らず知らずのうちにかもしれませんが、シメオンは予言の言葉を語り出すんです。つまり聖霊に満たされて、言葉を語り出すんですよね。ペンテコステの弟子たちのようにですよ。それは、やっぱりイエス様という存在が、やっぱりそれほどすごいっていうことなんじゃないか。だから逆にも、抱っこしただけで、あ、この人こそ救い主なんだ、と彼は感じることができたんだ。まさに、イエス様をこう、を通して、彼は聖霊を注がれ、インスパイアされたんじゃないかって。そして、シメオンは預言者とされたわけですよね。彼が預言者となったんだ。そして預言の言葉を語ったというのが、この箇所に入っているんだっていうことが、さらにその後の言葉でもっとよくわかります。33節。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いた。それは驚くですよね。どういうことだろうということになった。まあ、全然母と父は、マリアとヨセフはこの時には、この言葉は、予言は全くわからなかったと思います。まあ、だからかもしれませんが、マリアに語るんです。34節。シメオンは彼らを祝福して母親のマリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められています。この定められているっていうことはまさに予言の言葉ですよね。そうなっているんですよ。まさに予言なんです。こうなるだろう。もう定められているんだ。倒したり立ち上がらせたりするんだって言うんです。そして反対を受けることになるよって言うんです。で、もっとすごいのが35節です。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。もうこれこそ予言ですね。マリアさんに対してね、あなたもがその剣で、心を刺し貫かれます。そういうことになるんだって言われた。こんなことを言われたらマリアさんはとても本当にびっくりしたんじゃないかっていうことが簡単に想像できる。実際にこの後この予言が本当になったかっていうのは 実際にこのマリアさんが剣で心を刺し貫かれ、つまり殺される、そんなことはなかったんですね。それはなかった。でも正しく読むならばですね、この35節、あなた自身も、このもがとっても大事です。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますということは、あなただけじゃないってことですよね。誰のこと考えられて、これイエス様です。この子供でしょ？イエス様。イエス様が剣で心を刺し貫かれるときって、あなたも同じように剣で心を刺し貫かれます。そういう予言の言葉なんです。したがってイエス様が十字架につけられて、ローマの犯罪者としてこう剣で刺して殺されるわけですよね。あのことを言ってるわけですよね。そのことを通して、あなた自身もね、まるで、その自分の子供が、犯罪として十字架にかけて殺す、されていくのを目の当たりにするわけですよね、マリアをね。それは、まさにあなたの心も、剣で刺し抜く、貫かれるような、本当に辛い経験をするであろうっていう、予言の言葉なんですよね。その意味では、これは、本当にこの予言は本当になった。成就したんです。マリアは、マリアの前でイエス様が十字架にかかっていかれたわけですよね。そして最後の、もう一つ、とても最後に大事な予言を彼は語っています。それが35節。多くの人の心にある思いがあらわにされるためですと。イエス様がそういうふうに十字架にかかって亡くなっていかれる、あるいはイエス様のご生涯の中で出会っていく人たち、イエス様と出会う、まあ自分も含めてなんでしょうけれども、多くの人の心にある思いがあらわになるだろうって言うんです。心にある思いと訳されている言葉はギリシャ語ではディアロギスモスという言葉です。ディアロギスモスっていう言葉ですね。これはですね、こう心の中にある思想とか本音、あるいは疑い、躊躇、迷いとか、こうそういう言葉ですね。ですから単になんかね、心の中にあるまあ、本当の思いです。それは疑いであったり、迷いであったり、そういうものがあらわにされる。あらわにされるっていうこの言葉もギリシャ語で、アポカリプソーシンという言葉です。アポカリプソーシン。実は、32節の啓示の光。これと同じですね。アポカリフィンですから、同じ、これ語源の言葉です。隠れているもの。覆われているものを明らかにする。だから光なんです。啓示の光。光ってのはほら、暗いところからパッと、明らかにしますでしょ。そこに物があるよって。光が差したらそこに何があるかわかる。これが隠れているもの、闇にあるものをあらわにするんです。これが啓示ですね。隠れている神様、わからないような神様をちゃんと人々に救い、表す。そういう光。そういう、だから神様の救いを異邦人に、今までは異邦人に隠されていたんだ。それを神様の救いをこう人々に、異邦人に特にこう示す。それがイエス様だよって言うんですよ。同時にですね、最後に36節で、その光はですね、多くの人の心の中にある迷いや本音、疑い、もう思いを、やっぱり光を当てることになるんだよって言うんですよ。人間や世の中や世間にね、一生懸命隠そうとしてきた、そういう自分の願いとか思いや感情、迷い、そういうものもイエス様に出会うときに明らかにされるんだって言うんですよ。まさに先ほど申しました、イエス様というのはそれほど影響力を持っているんだ。イエス様に出会っても一瞬においてシメオンは、この人救い主だって思えるほどのすごい影響力を赤ん坊のイエス様は持ってたということですよね。そしてそのイエス様を抱くことによって彼は変えられて、そしてその聖霊が与えられ満たされて、預言者の子として言葉をこう語って、 行くわけですよ。だからイエス様はそういうふうな影響力を持つ存在だっていうこと。だからイエス様に出会うってことはやっぱり一方でね、救いを明らかにしてくれて、いや、すごいなって思う部分もあるんだけど、一方で、自分の本音、本心、実はこうなんだ、実はこうだったっていうことを明らかにされる。光当てられる。それは辛いですね。自分の罪とかね、そういう弱さ、愚かさっていうものを、やっぱり明らかにされるっていうのも、また聖書、イエス様の言葉、イエス様の存在ではないでしょうか。それによって私たちはやっぱり変えられていく。もうどうしようもなくイエス様に出会うときに、いい意味でも悪い意味でもね、やっぱりこう、新しくされる、変えられるということなんじゃないかな、と。昨年、まさにこの6月の末に、去年の6月の末に亡くなられた、末富、秀夫牧師のことを思い出します。お仕事をしていながらも牧師になりたいと決心なさって、夜間の神学校へね、通われました。そこでですね、お連れ合いの元子さんと娘さんの綾さんが、そのご葬儀に関するいろんなところでお話をするときにおっしゃったことはですね、一時期、秀夫さんは、神学校に入ってから一時期ですね、頭がおかしくなったんじゃないかと。思うような振る舞いをする時が一時期あったんだそうです。神学校に行ってね、まさに、なんていうかな、今日の箇所のように、こう、まともにその、イエス様の光に照らされるっていうか、光に出会うことによって、一方で確信を持つこともできたかもしれません。持った。でももう一方で、自分の中のなんていうかな、愚かな思いや、罪とか、あるいはいろんな思いがこう照らされる。もうそれでちょっとこう、引き裂かれるようなね、思いになられたんじゃないかなと、そう、思える時があったんだそうですね。でもそれを乗り越えていかれることによって、一人のやっぱり信仰、伝道者として立っていかれた、そうおっしゃってました。我々もそうかもしれません。イエス様の光に照らされるってことは本当に救いを確信したり、ああ、聖霊を与えられて私たちも預言者のようになるっていうことも可能なんだ。でももう一方、そのキリストの光っていうのは我々の愚かな部分、罪、弱さ、情けなさをやっぱり嫌おなく照らすんだっていうことでしょう。で、それをやっぱり、お前どうするんだって、これをどう解決していくんだ示されていく、許しを請わなきゃいけないだろうって、そう示されていくっていうこともまた一方で、キリストの光っていうのは、そういう作用も私たちに、やっぱり影響を与えるんじゃないか。でもそれをこう、乗り越えていく。それも受け止めて、そして行くことによって、一人の信仰者として、やはり私たちは成長していける、大きくなっていけるのではないでしょうか。大事なことはですね、そのイエス様との出会い、イエス様と出会うことによって変わるってことは、いつでも起こりうるってことなんですね。何が言いたいかっていうと、シメオンは明らかに年長者、高齢者だったんです。イエス救い主に会うまでは、ずっと、生きていく、かなりの高齢者であって、ようやくイエス様と出会って、今こそ私は、このしもべは安らかにさらすことができますってなって、ヌンク・ディミティスを歌っていくわけですよね。これはどんなに高齢者、いやむしろ高齢だからこそ、ね、むしろ高齢者だからこそね、預言者になっていったんだって、これ素敵でしょ？素晴らしいと。若いからなんか幻を見て、御言葉を語っている預言者になる。そうじゃないんですよ。高齢者。年長者です。それがイエス・キリストと出会って、そして感化を受けて、インスパイアされて、そして御言葉を語っていく、精霊に満たされて、予言を語っていった。予言を語るっていうのは、聖書の中で最高ですよ。そういう、あり方を、 信徒としてね、最高のあり方をこう語ってしていくっていうことのに変えられていった。これはやっぱり、素晴らしいことなんじゃないか。かくありたい。私たちもまた、その一人として生きていきたいなと思わせられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様と出会い、イエス様を本当に手に抱くことによって、聖霊を注がれ、預言者として立っていったと。この一人の年配の人物を通して私たちまた思いも新たにすることができたことを感謝いたします。どうぞ主よ。我々に力を与えてください。聖霊を与えてください。そしてどうか主よ、私の愚かな部分、弱い部分、闇をもうちゃんと見つめる力をもどうぞ私たちに与えてくださいますように主よ。それを許すと、あなたが言われていることに支えられて、主よ、また、しっかりと歩んでいくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。